マタイによる福音書の8章の18節から22節であります。新約聖書のマタイによる福音書の8章の8章の18節から22節であります。お読みいたします。イエスは群衆が自分の周りに群がっているのを見て、向こう岸に行くようにと弟子たちにお命じになった。すると一人の律法学者が近づいてきて言った。先生、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります。イエスはその人に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし、人の子には枕するところがない。また弟子の一人が言った。主よ、まず父を葬りに行かせてください。イエスは彼に言われた。私に従ってきなさい。そして、その死人を葬ることは死人に任せておくがよい。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所からイエスに従う覚悟という題でメッセージをさせていただきたいと思います。イエスはこの3回続けてですね、イエス様の奇跡の場所を読んだわけでありますけれども、イエス様は病の方々を癒されました。たくさんの病の方々を癒されました。そのような中で本当にイエスについていきたいという人々が起こされていったんですね。そのような中には本当に気軽についていこうという人たちもいたようであります。また、単なるファンのようにして、単なる追っかけのような感じで、取り巻きのような感じでイエスに従っていこうという人々もいたようであります。そのような人々に対して、気軽についていこうという人々に対して、いや、私についてくるものには覚悟が必要なんだよ。私についてくるのには覚悟が必要なんだよということをイエス様はおっしゃったわけであります。あなたは、楽しそうだな。いや、イエスは力がありそうだな。この人についてたらいいことがありそうだなと思って、ついてきてるかもしれないけれども、そこには覚悟がいるんだよということを、イエス様はお話をなさったのであります。皆さんが歩んでいく中で、教会で歩んでいく中で、いや、長い間教会いらっしゃってるようですが、そろそろ洗礼どうでしょうかというふうに聞かれるような方も、聞かれるような場面もあるかもしれません。そんな感じで声をかけられても、いやいや、それはまだまだという感じでお答えになる方々も多いでありましょう。まあ、そりゃそうだろうと思います。まあ、私もそろそろみたいな感じでイエス様に私たちは従っていくのではありません。そろそろ慣れてきたからとイエス様に従っていくわけではありません。多くの方々が経験なさったように、それはですね、一大決心なわけであります。覚悟がいることなのであります。単なるファンなのではない。単なる取り巻きなのではない。イエス様に従っていく。イエスに従っていく。それはそれなりの覚悟がいるんだ。本当に大きな覚悟がいることなんだ。ということを今日の聖書箇所は語っているのであります。すでにクリスチャンとして歩んでいらっしゃる方々にとっては、いや、もしかしたら私は本当にこの覚悟をできてなかったかもしれない。もしかしたら私は本当にイエス様に従っていると言えるんだろうかということが感じるかもしれない、そういう箇所でありますね。本当に私たちもう一度イエス様のもとに、本当にこの聖書の箇所のもとにひざまつくような思いで、ああ私も新しくイエス様に従っていかせてください、本当にもう一度私ももう一度新しい思いでイエス様に従ってまいります、そのような思いで再出発するような礼拝となりますようにと願います。今日は2つのポイントでお話をしたいと思うのでありますが、第一にイエスに従うってどういうことなのか、イエスに従うって一体どういうことなのか、それをお話したいと思うのであります。そして第二番目は、どうしてそのような、本当にそのイエス様に従う覚悟がいる、どうしてそういうことが可能なのか、どうして私たちはイエス様に従っていくことができるんだろうか、そのことをお話したいと思うのであります。第一に、 イエスに従うってどういうことなのかってことであります。イエス様に従う、それはどういうことでしょうか。最初にイエス様のところに従う、来たのはですね、私は従いますって来たのは律法学者だったというふうに書いてあります。19節に、すると一人の律法学者が近づいてきていった。先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいります。その彼に対してイエスは、動物にもねぐらがある、動物にもこの寝るところがある、でも私には枕するところもないんだよというふうにおっしゃった。それでもついてきますかというふうにイエスは言われたのであります。簡単に言うならば、私に従う道は安住の地がないんですよということであります。どこへでも行けと言われたら行くんだ。この世では私たちは旅人なんだ。ヘブル人の手紙に11章にはこのように書かれていますけれども、これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。イエス様に従う人は、信仰を持って歩む人は、この地上では旅人なんだ。本当の安住の地は天国。この地上の歩みをイエス様に従い終えて、イエス様に従って従い終えて、そこで安住の地に入れていただく。この地上ではどこまで行っても私たちは旅人なんだというふうに語っているわけですね。本当に私たちはこの地上では旅人なんだ。皆さん先週のファミリーキャンプに行かれて、行かれた方々多いと思うんですが、行かれなかった方々もぜひメッセージをどこかで聞いていただきたいと思うんでありますが、私も子ども集会にいたので黒田先生のメッセージを聞くことはできなかったんですけれども、その集会の前に、ファミリーキャンプの前に、私は個人的にお話をするチャンスが与えられました。本当に先生がですね、出会った方々、あの鉄のカーテンと言われる、あの中高生の皆さんが生まれる前の話ではありますけれども、あのコミュニズムのこの世界ですね、この、鉄のカーテンの向こう側って言ったらいいんでしょうか、ソビエト連邦とか、あの ルーマニアもそうだし、ハンガリーなんかもそうですし、あの東ヨーロッパの国々はまだその頃はこの共産主義だったわけですね。その共産主義の中で、教会が迫害、弾圧をされている、迫害される、いろんな制限を受けていく、そのような中で歩んでいる人たちと交わりを持たれた、そういう方々のとための働きを先生もなさってこられた。本当に命をかけて信仰を守っていらっしゃる方々の姿を見てこられて、本当にその今回のファミキャンプでもその話もあったと思いますが、本当に、多くの信仰者たちが命を懸けてイエス様に従っていったわけですね。私たち本当にうっかりするとこの恵まれた世界の中で安穏としているかもしれない。でもイエス様に従っていく生涯は、本当にこの地上においてはどこにいても安住の地はない、本当に旅人なんだって。私たちはイエス様を第一として、イエス様に従っていく生涯を歩んでいくんだということが言われているわけであります。それでもあなたは私に従っていきますかというふうに問われているのであります。優先順位が変わります。今目に出てくる人々は、この主よ、まず父を葬りに行かせてください、お父さんを葬りに行かせてください。ユダヤ人社会の中では大切なことと言われました。お父さんを葬る、これは大切なことだって。でもこれはですね、いやもうお父さんがちょうど亡くなったからお父さんのお葬式させてくださいって、そういう意味ではなくて、どういうことかっていうと、この今お父さん元気だけど、ちゃんお父さんがこの お父さんが亡くなって、お父さんもこのお父さんに従うという義務がなくなってから、私はイエス様あなたに従いますよ、そういう意味だというふうに言われます。先延ばし先延ばし、これが終わったら私は従います、これが終わったら私はイエス様に従います、 そう言っていないだろうか。あなたはすぐ私に従いなさいとイエス様は私たちに語ってらっしゃるのであります。そして優先順位の問題があるでありましょう。本当にイエス様に従うってことは優先順位が変わるってことです。それまで大切だったものが大切じゃなくなるということであります。ある、もう日本に帰られた方がおっしゃっていました。第一が仕事、第二も仕事、もう第三も仕事、第四も仕事、そういう人生を送ってきた。ずっと下って家庭があって、そして神様なんか眼中ない、そういう人生を送ってきた。けれども教会に来て、第一が神様、神様第一で、仕事が、ごめんなさい、仕事は家庭の次なんだ、家庭の方が大切で、そして仕事がその次なんだ、そういう生き方に変えていく、それはものすごい一大決心だった。私はイエス様を信じるとき、イエス様を信じて洗礼を受けるときに本当に大きな決心をしましたという方がいらっしゃいました。優先順位が変わってくる。本当にこのこれが私の大切な仕事なんだと思ってたこと、そういうことも神様より、神様が第一となっていく、イエス様が第一となっていく、イエス様に従っていくときに、それさえも第二第三になっていく、そのような歩みをしていくということがイエス様に従っていくことであります。もっと言うならば、私たちの人生は自己実現じゃなくなっていくということです。私たちの人生が自分の夢の実現、自分のこのを願っていた、この自分が大きなことをしたということの実現、そうじゃないんだっていうのであります。実はイエス様に従っていった弟子たちにもこれは大きな大きなこの課題でした。イエス様に従っていた弟子たちは本当に全てを捨ててイエス様に従った。自分の仕事も捨てました。自分のこの大切にしてきたこの両親とかね、両親に従うこととか、本当にそういうことも全部、両親とか全部置いてイエス様に従いました。本当に今まで大切にしてきたものを置いてイエス様に従いました。でもこの最後に残っていたのは自己実現との戦いでした。ペテロは言いました、イエス様に、私はここまで捨ててあなたに従いました、ここまで頑張ってあなたに従ってきています、ついては何がもらえるでしょうかってペテロは聞いたんです。ヤコブやヨハネは言いました、イエス様、あなたの国が来るときにはあなたを、私たちをあなたの右と左に揃わせてください、第二の地位を与えてください、第三の地位を与えてください、他の弟子たちじゃなくて私を偉くしてくださいって、ヨハネやこのヤコブはイエス様に頼みました。イエス様に従う中にも自己実現という、この自分の夢を実現する、イエス様に従っていけば自分の夢が実現できる、イエス様に従っていけばこの自分の夢を実現してくれる、イエス様の国で自分は大臣になれる、自分の夢を実現するために神様を利用して、自分の夢を実現するためにイエス様を利用して、弟子たちは本当にそこを訓練されなきゃならなかった。弟子たちがこの3年間の間訓練されていったことはまさにそこだった。イエス様のメッセージを聞くことも大切でした。イエス様の歩まれた姿を見ることも大切でした。でも何よりも大切だったのは自分が砕かれることでした。この自分に死ぬということでした。自分が大切で、自分がこの見られて、自分がこの重んじられて、それが大切だったこの弟子たち、それが砕かれることが弟子たちの訓練の中で一番一番一番大切なことだったんです。それはまた私たちの歩みの中でも本当に大切なことです。私たちが歩んでいく中で、私たちがクリスチャンとして歩んでいく中で、イエス様に従って歩んでいく中で大切なのは本当に自分に死んでいくことであります。自分が重んじられて、自分が注目されて、自分がちゃんとこの認められて、そうじゃないと本当になんか気持ちよくない、 そういうような私たちの内側が砕かれて砕かれて砕かれて清められて、ああ私じゃないんだ、イエス様が褒めたたえられることなんだ、ああ私じゃないんだ、神様が褒めたたえられることなんだ、そのことが本当にその人の中に形になっていくこと、それが大切な大切なイエス様に従っていく道なのであります。イエス様おっしゃいました。私に従っていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私たちも本当に神様を利用して、イエス様を利用して、また教会を利用してしまう誘惑がある。だから、本当に主の前にへり下って、ああ、イエス様に従わせてください。イエス様あなたに従うことを教えてください。私はどこでもついていきます。あなたがなさること、何でも、あなたが願われたことを何でもします。そのような思いで、イエス様に従っていくことが大切なのであります。9-11 の時、本当に私たち世界で起こってくることを見ると、自分が何ができるんだろうかなって思う、自分のしていることが何か意味があるのかなって思う。でも本当に私たちに任されたことは、私たちの周りの一人一人、周りの人々に神様から任された愛を与えていくことであります。私たちが任された周りの人々に神様が与えてくださった愛を伝えていくことであります。皆さん、日々の歩みの中でどうですか？そっちがその木ならこっちもこの木だって思うことに ないですか？皆さん、人間関係の中で。そんなに言われるんだったら私だってこうだよって思うことないですか？9-11で起こったことはそれの延長にあることであります。私たちはそこまで恐ろしいことはしないと、自分では全然レベルが違うと思ってる。でも私たちも同じメンタリティ持ってないかって、やられたらやり返す、そういう世界の中で私たちも生きてないかって、本当に神様が私たちを愛し許してくださったその愛を感謝して、愛し許していく、そのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。イエス様に従う、イエス様に従う、本当に私はどこまでもあなたに従います、どこまでもイエス様に従います。新しくイエス様に従って歩み始めようではありませんか。本当にこのことに関して、多くのことをが出てくると思うんです。具体的に多くなことが出てくると思うんですが、与えたものを分かち合っていくであるとか、本当にこのイエス様が与えてくださったメッセージを携えて出ていくとか、本当にいろんなことがあると思うんですが、まず今日私たちの祈りの中で一歩を踏み出そうじゃありませんか。私はあなたの願うところ、あなたの思われるところ、どこへでも従ってまいります。あなたに従わせてください。どこへでもついていきます。安住の地がない、この地では安住の地がないことは分かりました。どこでもついていきます。この今まで大切だったと思ってたものを優先順位変えます。そうだ、私も優先順位変えなきゃ。またこの私の信仰は自己実現じゃないんだって、イエス様が願われるならば、私がどう思われても、私がどういうふうに見られるか、そんなことじゃない。イエス様が褒められることを、そのことを感謝して歩んでいきます。そのように祈ってスタートしようじゃありませんか。第2冊目のポイントに進んでいきたいと思います。どうしてイエス様に私たちは従うことができるんでしょうか。どうして私たちはイエス様に従うことができるんでしょうか。大きく3つのことを話したいと思うんですが、それはまず第一に、神様は私たちを祝福してくださる、神様を信頼して大丈夫だから、神様に従うことができる、イエス様に従うことができる、それは何でかというと、神様があなたを守るよって、神様はあなたに必要を与えるよって約束してくださっている。私たちが本当に神イエス様に従うことのこの土台何かというと、大丈夫だよって、神様はあなたのことを養ってくださるから。読みましたね、三条の説教を読むときに、五章から七章を読むときに出てきました、 マタイの6章33節の言葉でありますが、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればそれらのものはすべて添えて与えられるだろう。これらのものってなんか必要なものです。あなたに必要なものすべて与える。神様を第一とするならば、本当にあなたに必要なものはすべて与えられるから大丈夫。神様を第一としていれば、本当にあなたのすべては与えられるから大丈夫だから心配するな。神様の方があなたのことを心配してくれるんだ。あなたが心配するよりも、もう大きな大きな大きな愛で、神様はあなたのことを心配してるから。安心して神様にお任せしなさい。大丈夫。神様だから私たちは従っていける。私たちが、従うんだけど、自分のことは自分でしっかりやれって神様おっしゃるんじゃなくて、私に従いなさいって、私についてきなさいって、あなたのことは神様が心配してくださるから。それがイエス様のメッセージであります。だから私たちは本当に神様が与えてくださるもの、神様が与えてくださる祝福、神様が与えてくださる道、神様が与えてくださる力、それを信頼して神様に大胆に従っていこうじゃありませんか。神様はあなたの必要なものを与えてくださいます。そしてもう二つ目、私たちはどうして神様に従えるかって、私たちは従えないんだって、従えないんだけど、神様は従う力を与えてくださる。私たちは自分でイエス様従いますって決心したからといって従えるかというと従えない。私たちの内側にその力があるかというとないって。皆さん日々の御言葉、ごめんなさい、皆さんの中で日々の御言葉を受け取ってらっしゃらない方がいたら、お送りしたいと思いますので、教えて、メールアドレスを教えていただきたいと思うんですが、毎週お送りしています日々の御言葉、今週のところは本当に力が出て与えられるところですね。ローマの7章8章を読んでいきますけど、私たちの内側には力がない。私たちはやろうと思ってもできない。神様に従おうと思っても従えない。もう神様に喜ばれることをしたいと思ってもできない。パウロは本当に苦しんで苦しんで苦しんで、イエス、いやもう本当にやりたいと思うとできないんだって、したいと思う善ができないんだって、私なんて惨めなんだろうって、なんて惨めなんだろうって彼言ってますよね。でも それに続いて、でも自分の力じゃないんだって、自分の惨めさに気がついたら、今度はイエス様の力が私のうちに働く、それを見せていただくことなんだって。ああ自分神様に従おうと思ってもできない、もっと人を愛そうと思ってもできない、だから神様私のうちに聖霊様与えてくださいって、聖霊様の力によって私たちは神様に従っていくことができる。私たちの内側に力があるのではない。頑張ってイエス様に従っていくのではない。聖霊様が私の内側に神様に従う力をも与えてくださる。あ、私がもう自分の力で頑張ってイエス様にしがみついていくんじゃない。イエス様の力が聖霊様の力が私の内にあふれて与えられて、本当にイエス様にしか従っていくことができるようにしてくださる。そのことを経験させていただこうじゃありませんか。三つ目、どうして私たちはイエス様に従えるか。それはイエス様が私たちのために、私たちが全てを捨ててイエス様に従う前に、イエス様が私たちのために全てを捨ててこの世に来てくださって、私たちのために全てを捨ててくださったからです。イエス様の方が私たちをまず愛して、私たちが神様を愛する前に、神様の方が私たちのことをまず愛して、私たちのためにイエス様をこの世に送ってくださったからです。イエス様が私たちのために全てを与えてくださったからです。あなたの全てを捨てて私に従ってきなさいとおっしゃるイエス様は、私たちが全てを捨てる前に、イエス様の方が全てを捨てて私たちのために来てくださった。私たちのために全てを負ってくださった、罪を全部背負ってくださった。だから私たちは喜んで感謝して自分の持っているものを手放してイエス様に従っていくことができる。自己実現じゃないんだよって。 そうだ、私の握りしめているものを手放そう、私の夢を手放そうって、その時にもイエス様はまず私たちのために全てを手放してくださって、私たちが救われることを喜びとして、私たちが神様に感謝して歩んでいく姿を喜びとして見てくださっていたんだって、そのイエス様の決断があるから私たちも決断をすることができる。まず私たちをこの方が愛してくださった。今日も聖餐式がありますが、まず私たちがイエス様が、私たちのためにイエス様が十字架の上で私たちの罪を負ってくださった、そのご愛があるから私たちもイエス様に従っていくことができる。本当にそのイエス様のご愛に応えていこうじゃありませんか。イエス様が与えてくださったその恵みに応えていこうじゃありませんか。本当に従っていきたいと思う。覚悟がいる。覚悟がいる。イエス様に従うって覚悟がいる。でも忘れないでいただきたい。そのことを本当に私たちはね、ハードル低くして覚悟がいるんだよってことはハードルで、まあそんな固く考えないで、そういうふうにして多くの方々がイエス様のところに来ることを私たちは求めちゃいけないなと思う。でも本当に覚悟がいる。でも知っていただきたい。その大きな大きな覚悟と決断を持って従う価値がある。本当に大きな覚悟をして従っていく価値がある。豊かな豊かな祝福なんだって。本当にそのたくさんのものを捨てなきゃいけないかもしれない。でもその捨てても全然惜しくない。それほど豊かな価値をこのイエス様に従うということは、このイエス様の福音は持っているんだ。そのことを知っていただきたいと思う。そのことを私たち自分で経験して周りの人々にも伝えていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私に従う道は覚悟がいるんだよ、優先順位変えなきゃいけないんだよ、この地上では旅行くなんだよ、そのようにおっしゃいました。それは厳しい言葉でありました。本当に覚悟のいるものである、あなたに従う道は覚悟のいるものであることをもう一度思わされます。主よ、でも本当にその大きな犠牲を払っても惜しくない、豊かな豊かなこの祝福が約束されていることを心から感謝をいたします。また本当にそのためにイエス様が大きな大きな犠牲を払ってくださって道を開いてくださったその恵みを感謝をいたします。神様、どうかお互い、もうすでにクリスチャンとして歩んでいるお互いも、またまだイエス様を救い主として信じていらっしゃらない方々も、今日ここにおいて本当に決心をして、覚悟を持ってあなたに従っていくことができますようにお願いを申し上げます。神様、どうかその素晴らしい福音の力を、素晴らしいこのイエス様に従う者たちの喜びを私たちが経験して、その恵みを語っていくものとならせてくださいますように。どうか主よ、まず私たちがそのことを決断して神様、イエス様、あなたに従っていくことができますように、その与えられた喜びを、その祝福を明かしする器として私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。